特集、始まった中学校給食。写真8枚。1、2。配膳係は当番制。川西南中学校では、係が机の清掃から配膳までを担う。新調したエプロンと帽子を身につけ、協力しながら取り分けていく。3。係以外の人は配膳が終わるまで廊下で待機。4. みんなで揃っていただきます。5.6. 感染防止のため机同士をつけず黒板の方を向いて食べる。7. 取り分け用のトングやしゃもじが使用した食器に触れないようおかわりは事前制。ご飯3杯とハンバーグ2つを完食。8. ハンバーグを頬張って笑顔でポーズ。写真終わり。9月1日、ついに中学校給食がスタートしました。心と体を育む給食。毎日試行錯誤を繰り返しながら作られています。子どもたちのおいしいが聞きたいから、中学校給食を支える人たちの思いを紹介します。問い合わせ、中学校給食センター、電話 072-755-1355。子どもの頬張る姿、思い描き実現。試行錯誤を繰り返し、より良い給食を作っていく。中学給食課長、中学校給食センター所長、柴仁。午前7時過ぎ、中学校給食センターはすでに動き始めています。野菜を洗う音や漂うスパイスの香り、準備はせわしなく進みます。期待の声はたくさん届いていました。その分責任も大きく感じています。まずは安全で安心な給食を毎日確実に届ける。当然のようなことが最も重要なことです。そう話すのは中学校給食センターの柴仁所長。長年にわたり検討され続けてきた中学校給食。コストや手法など課題は山積みでした。また保護者や学校、市民、行政の思いもそれぞれ異なります。足並みを揃えるのは容易ではありませんでした。そんな中、他市へ視察に行った際、おいしそうに給食を頬張る子どもたちの姿を見たそうです。同じ食事を共に体験すると、一体感や連帯感が養われる。体だけでなく、健康な心を育てることにもつながるのだと、他市の子どもの笑顔を見て、改めて実感したんです。川西の子どもたちのためにも、必ず実現しなくては。その一心で職員一同取り組みました。これまでデリバリー、配達弁当方式や自己調理方式など様々な手法が検討されてきました。多方面の調整を経て、市はコストダウンと民間企業のノウハウ活用が可能なセンター方式 PFI 事業を選定しました。調理・配送業務は日本国民食株式会社に委託。市と同社はより良い給食を作っていくためのパートナーです。4000人分を一気に作るので課題は毎日出てきます。練習ができない本番一発勝負ですから、味や量について好評と不評どちらの意見もいただいています。リハーサルで作ったハンバーグは固く小さいという意見もあったので、次からは玉ねぎを増量。水分量を上げ、平たく成形するなど改善しました。 今後も栄養面を第一に試行錯誤を繰り返してクオリティを上げていきます。川西ならではの給食を作り上げていきたいと芝所長は話します。思い出すと嬉しくなるような給食の記憶が子どもたちの心に残ってほしいですね。中学校給食はスタート地点に立ったばかり。給食で得た食の知識や美味しさの思い出が10年、20年後に大人になって、またその子どもたちに受け継がれていく。そんな食育連鎖が生まれた時がゴールなのだと思います。生徒の声。好きな献立はスープカレー。ボリューム満点。川西南中学校3年生、高木大輔さん。見た目よりボリュームがあって全部おいしい。腹持ちが良いので午後からの授業も頑張れます。働いている母も助かると言っていたので嬉しいです。好きな献立は豆乳シチュー。バランスが良い。川西南中学校3年生、平川ねねさん。暖かくちょうど良い味付けで食べやすいです。お弁当と違うのは、毎日献立が違うところ。お肉や魚、野菜などいろんなものが入っているので、バランスよく食べられます。栄養たっぷりの給食はどうやって作られているのかな？センター調理の秘密。徹底された衛生管理のもと、中学校給食センターで日本国民食株式会社のスタッフが毎日手作りしている給食は一体どんな風に作られているのでしょうか。調理の裏側を覗いてみましょう。問い合わせ、中学校給食センター、電話 072-755-1355。 焼き物、焼き蒸し調理ができるスチームコンベクションオーブン。温度は300度まで設定でき、スチームの量も調整可能。ハンバーグはジューシーに、魚はふっくら焼き上がります。ハンバーグ。つなぎの野菜は玉ねぎのみ。卵アレルギーの子供も食べられるよう、卵は不使用。肉の割合が多いため、少し固めの焼き上がりに。うまみが詰まっています。炊飯。立体三段構造の連続炊飯器。加熱ムラを防ぐ独特技術。アジマスバーナーを採用しています。約50分でふっくら仕上げの美味しいご飯が炊き上がります。食物アレルギー対応。中学校給食センターではアレルギー対応の除去食や代替食を1日100食分まで調理できます。独立したアレルギー食専用の調理室は二重扉構造で、他室からのアレルゲンの持ち込みを徹底的に排除。アレルギー食を取り扱う特定の人以外は入室できません。同室で調理、盛り付け、個別パッキングまでの作業が完結します。写真2枚。1、対象者の名前や持っているアレルゲンが記載された容器を確認して詰める。2、配送前に再度確認。声を出して読み上げ、配送する人にも情報を共有する。写真終わり。ルーとソース。カレーやシチューのルーやソース。レトルトではなくガス釜で手作り。多くの子供が食べられるよう小麦粉ではなく米粉で作っています。煮炊き。煮物やカレー、シチューなどの汁物は蒸気回転釜で調理。 だしは昆布や削り節から引くなど、一から手作りします。あえ物。給食では生野菜を提供しません。冷たいおかずの野菜も、必ず火を通してから真空冷却器で急冷。食中毒を起こさないよう、温度管理を徹底しています。また、真空急冷することで、シャキシャキの歯ごたえが残ります。揚げ物。連続で調理ができるフライヤー。ベルトコンベア式で揚げ時間が調整可能。子供に人気の唐揚げや魚のフライを一度に大量に効率よく揚げていくことができます。素材を生かした手作りの味を届ける。8月1日に中学校給食センターが開所。和食中心の献立で、炊飯には独自技術を用いた設備を採用し、主食となるおいしいご飯を週5日作っています。だしは昆布、削り節から取り、ハンバーグ、肉団子、ルーは素材から調理するなど、センター方式ながら手作りの味を大切にしています。最大で1日あたり約4000食を調理しており、調理後2時間以内に全中学校へ配送。保温性に優れた容器に入れ、適温で子どもたちのもとへ届けます。アレルギー対応食は、卵やエビなど特定原材料7品目だけでなく、それに準ずる21品目にも対応。除去食と代替食も作ります。中学校給食センターでは衛生管理を徹底。センターに届いた食材は下処理室できれいに洗い、上処理室でカットするなど、作業ごとに部屋を分けています。食品の動線を一方向に限定することで、人や物の移動によって汚染が生じない設計になっています。来所者エリアには食育テラスや多目的室、給食ギャラリーを整備、食を通して川西の魅力を知る食育活動の拠点を目指します。みんなで見学に来てね。中学校給食センター。ところ、釧路 3-1-18。電話 072-755-1355。模擬調理体験もできるよ。関係者の声。日常の食事を味わって。中学校給食センター所長補佐栄養教諭林博子。課題は日々出てくるし、まだまだドタバタの日々です。でも子どもたちが給食を待ってくれていますから。そう話すのは中学校給食センターの林博子所長補佐。私立小学校での栄養教諭としての経験を生かし、中学校給食を担当、献立作りや食材の選定なども担っています。28品目のアレルゲンに対応できる給食は全国的にも稀です。食材が限られる分、献立作りは頭を悩ませることもあります。でもみんな揃って笑顔で食べてもらいたいですからね。給食は子どもが将来にわたり心身ともに健康で充実した生活を送るための基礎を築きます。献立は栄養バランスを考えて組むだけではありません。授業に関連するようにも作っているんです。空腹を満たすだけでなく、授業で学んだことを生きた教材としてすぐに見て、食べて、学べるものにしたい。学校現場だからできる食育です。市特産のイチジクを使ったソースや手作りの米粉ルー。献立には 川西ならでは工夫が隠されています。例えばミネストローネ、洋風だしのチキンブイヨンが一般的に使われますが、鶏肉のアレルギーを持つ子は食べられません。鶏肉がメインの献立の時は代替食を用意しますが、スープはみんな同じものを食べてほしい。だから昆布で出汁をとっています。昆布とトマトはどちらも旨味成分であるグルタミン酸が豊富。実は相性が良くてとっても美味しく仕上がるんですよ。私たちはすべきことをやるだけと林所長補佐は話します。大切なのは日常の食事を味わってもらうこと。給食は特別なものじゃありませんから。好きな献立の日もあれば、ちょっとええって思う日もきっとあるでしょう。でもそれが給食だと思うんです。いろんな味を知り、味覚を磨いていってほしいです。大人と子ども双方向の食育を。市 PTA 連合会副会長金子愛さん。子どもが中学生の頃って、親は年齢的に体がしんどくなってくる時期なんです。お弁当を作る必要がなくなり、時間と体力に余裕ができて助かっています。子どもは毎日給食で栄養価が高いものを食べているので、仕事が大変だったから夜ご飯をちょっと簡単にしようと息抜きできる日も。保護者への支援にもつながっていると実感しました。少し薄味に感じるという子もいると聞きます。素材本来の味を生かすために、調味料や添加物を極力使ってないからですね。そういう背景や感謝の気持ちを持つことを教えられるのは保護者だと思います。とはいえ、食育が大人から子どもへ一方通行の教育になってはいけない。 PTA として子どもの声を届けて、もっと良い給食になるようサポートします。向かい合って食べる日を待望。市立多田中学校校長井上智美。みんなが待ち望んでいた給食、保護者の皆さんに協力いただきながら、教職員も実現のため取り組んできました。配膳や食物アレルギー対応など、各校ごとに実情は異なります。生徒のもとへ最後に届けるのは現場の役割なので、各校が安全を第一に徹底して行っています。生徒によると馴染みがない食材もあるそうです。どうすれば食べやすいか一緒に考えていきたいですね。小学校給食は長年のノウハウがありますが、中学校給食は始まって1ヶ月。みんなで一緒に作り上げていきましょう。本来なら生徒の喜ぶ姿が見られたのでしょうが、コロナ禍で黙食なのが本当に残念。みんなでおいしいねと話しながら食べられる日が来ることを願っています。愛される給食目指す。みんなが揃って食べられるを実現。教育長石田剛。保護者の皆さんをはじめ、学校現場の教職員など多くの人に協力いただき、中学校給食を実現させることができました。心よりお礼申し上げます。中学校給食では小学校給食よりも対象品目を拡大した食物アレルギー対応を可能にしました。また大切にしているのは、和食中心の米飯給食と手作りの味。小学校給食で長年培ってきた特徴を引き継いでいます。実施の方針や手法など検討を重ねた結果、 本当に長い間お待たせしてしまいましたが、現時点で最適な形で開始することができたと考えています。また、教員として中学校現場で勤務していたとき、それぞれの事情で昼食のお弁当を持ってくることができない子どもを見てきました。中学校給食の実現により、一人一人の子どもの生活背景や体質などにかかわらず、みんながそろって栄養バランスの整った給食を食べられるようになりました。これは公教育の学校において大きな意味を持っており、市教育委員会としてこれからもずっと大切にしていかなければならないことだと考えています。また、新しい子育て支援策として、来年の夏休みからは、小学校の留守家庭児童育成クラブの子どもたちに、中学校給食センターで作った昼食を提供します。中学校給食が始まり、お褒めの言葉も厳しいご意見もいただいています。多方面からの声をしっかりと聞きながら、長く愛される給食を目指し努めてまいります。今日も笑顔で完食、心と体が満たされる給食を届ける、豊かで健やかな心と体を育む給食、黙食でも食べたら自然と笑みがこぼれる味を目指して、心を込めてこれからも作り続けます。特集終わり。